中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第108回目になりました。2025年9月11日の木曜日ですね。もう丸何年なんだろう、8年かなってなるんですけどね、来月ぐらいでね、なんですけど、まあそれはともかくってところで、今月はまあ私中央学院大学法学部教授の清水と、清水ゼミ4年生の初登場ですね、法学部の新澤君と、現代教学部の同じく4年生のね石田さんとお送りしていこうかなと思ってます。じゃあちょっとね、自己紹介どうだろう、急に新澤君に振ると緊張する。
まあじゃあ
大丈夫、じゃあはい、新澤君から。
じゃあ初めまして、法学部4年の法学部、あすいません、新澤です。ちょっと初登場ということもあって少し緊張しているんですけれども、まあ、皆様よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。まあ、ちょっとね、いろいろなんて言うんだろう、新澤君のね人となりが、まあ、1時間に出てくるかなというところでね。じゃあ市田さんもちょっと自己紹介を。
はい、なんか久しぶりのような気もするし、今日は相方のちょっと上里さんがいないのでなんか違う意味で緊張してますけど頑張ります。
はい、お願いします。まあ、先月はね、私が一人放送をしてたんで、ちょっとねみんな夏休みだからあんまり声かけたら嫌かもなと思って一人でやってたんですけどっていうところで、まあやってますね。ただまあ今日はなんか天候が、まあ、私ちょっと都内から来たんですけど、あ都内からというかね、葛飾区も都内なんですけど、中学院大学は千葉県我孫子市がね最寄りのところなんでですけど、まあ千葉側から来た新澤君や市田さんは大丈夫そうだったけど、電車が平気とか聞いてたけど、なんかねちょっと都内荒れ気味だったのでなかなかこれから大変ですけどっていうところでねやっていこうかなと思ってます。まあオープニングのねナレーションは、まあ、いつもお友達の花ちゃんを使わせていただいてるんですけど、まあ、ちょっと流れでねメッセージの募集のやつも花ちゃんのちょっとお願いしようかなと思います。はい、
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332、0356705332、そして X アカウントは@清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、というところでね、今月1曲目っていうところ行こうかなと思うんですけど、アーティスト名これなんて読むか分かる人？
分かんない
分かんなかった。まあこれやっぱりいつも TikTok 見てるわけじゃないんですけど、 TikTok で見つけたんですけど、アウーって言って AOO って言ってで読むらしいんですけど、ヤンキーっていう曲お聴きください。はい、アウーさんでヤンキーをお送りしました。さてこのコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ久々にうちのゼミ生ですね、登場としてはね、まあ、普段はねちょっと石田さんとかね亀田さんとかいろいろね、なんていうんだろう、部活つながりとかね っていうので来てくれたんで、まあ、ちょっと初めにあのうちのゼミのね4年生の新澤君の方から、まあ、ちょっと活動報告っていうか、まあ、夏休みこんな過ごしたよみたいな話でもいいかなと思うんだけど、なんか一ネタ二ネタありますかね。
夏休みですと、うん、私はあの茶道部に入ってまして、
うんうん、
あの8月の30日あたりに、うん、石川の方で大学の茶道部が、お茶会を開くというのがありまして、そちらに行ってきたんですけれども、まあ、私たちの茶道部は残念ながら抽選に外れてしまって、まあ、開く側はできなかったんですけど、
うんうん、
茶道部の友達とせっかくなので行ってみようということで行ってきたんですけれども、まあ、3回くらい行きまして、いろいろと全てが個性あって、もう全然違う雰囲気のお茶会だったので、もうこれはこれで面白くていいなっていうのを思いましたね。
もう茶道自体は何年ぐらいやってるの、新澤君？
私があの本格的に茶道を始めたのは大学2年生くらいなので2年ちょっとくらいですかね。
そうなんだ。意外とじゃあ大学で、まあ、ちょっと茶道と出会うというか。
そうですね。
そうなんだ。石田さんはお茶とか飲んだり、まあ、あのなんていうの、普通のお茶は飲むだろうけど、ああいうこう抹茶っていうかさ、
なんか幼稚園の頃にやりました。お茶ちゃんとした本格的なやつ、
うん、
やりましたけど、もう忘れちゃいました、うんう
ん、あれね、なんか作法がっていうけど難しいようなイメージがあるけど、どうなんだろう、なんかあるの？
そうですね、でも最初は結構簡単なところから始めていくので、お手前の方も、まあ、難しいところはあるんですけれど、結構簡単に入っていけるかなっていうのは私は思ってますね。結構先生が、私たちに大学に来てくれてる先生は比較的まず茶道を楽しんでから、どんどん難しいところに行っていこうという形で教えてくださるので、結構簡単に始められて少しずつ茶道の魅力に飲まれていくっていう形ですね。
そっかそっか。あのね、何回器を回したらいいんだろうかとか。
そうなんですよ。
そう、右と左どっち回したらいいかとかさ。
なんかこの前先生にそれ聞いたんですけど、表千家と裏千家で回す方向が違うらしいんですよね。なのでちょっとそこは、まあ、やってる流派で変わってくるのかもしれないです。
それは何、新澤君のは聞かない方がいい、こう僕はちょっと右なんですよねとか言って左なんですよね。
あ、でも私は普通にあの裏千家なので右に回します。
ああ、そういうことなんだね。
あ、
まああのほら、なんだろう、ホストとかさ、あんな見てるとあの時間が遅くなりますよねって言ってね、
半時計回りですよね、
うん、っていうやつがお茶もあんのかなと思ったけど、
ここは単純にあのなんていうんですかね、表を避けるっていう意味なので、うん、回す方向は流派によって違えど特に意味はない気がしますね、うん、私は、
まあ、回転数もまあまあ関係ない、なんか2回とかさ3
なんていうんでしょうか、あの少しずつずらして手前を避ければいいので、まあ特に、まあ、一応2回やって表を避けてくださいとは先生に教わりましたけど、特に何か意味あるのかは私は分からないですね。
まあね、そう、ちょっとあの昨日飲み過ぎしてるのかいまいち頭が回ってないね、変なことを言いそうなんだけど、
はい、
関節キスを避けるためにやってんのかなとも思ったんだけどここね、直近の人とさ、
あなんか今はコロナがあったので飲み回しっていうのはなくなったんですけれど、茶道はもともと濃茶っていうのは結構飲み回しで飲んでたらしくて、
うんうん、
その場合は一応なんかあの紙のようなもので飲んだところは拭いてから流すんですよ、うんうん、なので、まあ、一応関節キスにはなってるのかなってないのかわからないんですけれども、まあまあまあ、一応まあ拭いてはいますよっていうところはありますね。
そうか、まあ、まあそういうね夢があるようなないような、まあ、わかんないけどまあいろんな理由はあんのかなとか思いながらね、あんまり言ってるとその佐藤の先生に怒られそうな気がするんでそう、やっぱりね知らないことがいろいろねあるから、うん、でもあの中学院大学はあのなんていうの、建物っていうかね、
ありますね、
あの真ん中に茶室があって、
うん、そうなんですよ。
でも も新澤君が入った時は噴水がもうダメだったんだ
よ。ああ、もうなくなってたらしいですね、うんうん、
かつてはその噴水があって、噴水の中にその茶室っていうかね、
そうです
があって、ほんでかなりこだわって作ってたんだね。なんだけど、まあなんか地震のせいなのか、こう地盤沈下がとかってね、なんで建物だけになっちゃってるんですけど、はい、うん、まあ後でもあの学園祭のお話で、まあね、茶道部がいろいろパフォーマンスというかね、うん、あのやるので、その辺のところでもお話しようかなと思うんですけど、結構まあ一度、毎日やってないみたいだけど、まあね、あの中学大学に来ると、まあ茶道部のね活躍とかね、茶室が見れるよっていうところでね、あれなんですよね。じゃあちょっと石田さんもなんか夏休みの出来事でもいいし、最近のでもいいし。
夏休みはマジどこも行ってなくて、
うんうん、
これからっていうか今週あのフェスがあって、それに行くんですけど、うんうん、なのでこれからって感じです。
あ、いいですね。
まだまだね。
フェスはどの辺のフェス？
蘇我。
ああ、そっか、千葉のね。
はい。
私あのこの間日立中かあそこね行ったんだけど、そう、まあ、暑くて死にそうになったけど。
いや、そうですよね。めっちゃ暑い。
うん。
広いし。
ね。
本当に。
でもあそこ。行ったらあの、まあ、私のツイッターというか X 気になる人はまあ見てもらったあれなんですけど、あのセブン ATM の、 あの移動の ATM が来てたのね、フェスだからって言って、
すごい、うん、
で、まあ、グッズとか買いたい人がそこでお金下ろしてて、うん、そんなのもあるんだみたいなので、でももうなんかね、人がいすぎてトイレは入れないし、
いやですよね、ご飯とか食べるのも並びますよね、うん、フェスとかだと、
うん、そう。でも一番良かったのはどこかというと、まあ、私タバコ吸わないんだけど、あのアイコスが提供するアイコス吸えるブースがあるの。あそこがもうめちゃめちゃエアコンも効いてて、で中に DJ がいて、
え、めっちゃいいっすね。
でなんかアンケートに答えたらアイスとか食べさせてあげますみたいな、暑いからみんなそこに密集してて出てかないみたいになって、で一方でそのアイコスの隣のところ、もう普通に紙タバコの人たちはもうただのテント、
ね、あまあそうですよね、うん、テントあるだけでもありがたいって感じにしますけど、
だからもうアイコスかなりお金が入ってんだなって思ってね、うん、まあ大学的にはあんまりね健康に気をつけるから吸わない方がって思うけど新作は吸わない、
私は吸わないですね。
結構ね、あの石田さんは軽音楽部でやったけど、軽音楽部の子たちはね、
もうみんな吸いますから、
うん、タバコ吸う、
全然軽音楽部しかいないんです。本当に
真後ろですからね、
う
ん、
そう真後ろだから
ね。え、なんで、でも紙タバコ派が多いのかな。
紙が多いっすね。アイコスはやっぱ、うん、しかもみんな結構えげつないタールのタバコばっか吸ってるんでなんか多分アイコスじゃ満足しない。
ああ、そういうことか。だってまあね、っていうかまあ大学生はそういうちょっとね、わざわざ強いのを吸ってって、
わざわざ、
うん、私も大学生の時はちょっとね、ちょこちょこ吸ってたことがあるけど、そう。でもなんかあのメンソールが多かったですね。まあ、うん、マルボロメンソールをね、吸ってましたけどね。だからまああんまりね、あの。まあ、まあね、健康のねっていうのはね、うん、あるけど、まあでもね JT とかね、あの儲かってるのでいいんじゃないかなと思ったりしますけど、まあなんでちょっとね、じゃあそっか、市田さんこれからちょっと夏休みを楽しみつつってとこでね、
はい、
まだ大学あと10日ぐらいは、
ね、ありますよね多分
休みがあるので、そう、まあ、昔はとか、私は愛媛大学って言って、まあ、愛媛の国立の大学だったんだけど、そこだと、うん、まあ、25年前の話なんで10月1日からじゃないとスタートしなかったのね、だから
高いですね、
うん、こう頑張ったらもう本当に丸々2ヶ月遊べるっていうか、ただもう2ヶ月丸々遊ぶともう何もやる気が起きなくなるというか、後期始まりました、で、まあ、1週間とか2週間はまあ、ちょっと中学院大学は割とあんまり履修取り消しとかがやりづらい やりづらいじゃないとか言ったんだけど、まあ、昔は結構あの履修取り消しとかやりたい放題だったので、一回お試しで出て、で、あもうこの授業ダメだと、なんかうるさそうな教授だなとかね、うん、まあまああんま言うと怒られるかもしれないやめるけど、でやめちゃって別のなんか大丈夫そうなとこに友達が行っててそこ行くとかそんなのをやってたんで、だから実質2週間の3週間ぐらいは全然出席取らなかったりしたんで、
それめっちゃいいな。
そうだからまあもう本当に悪い子たちは10月の中旬ぐらいからもうしぶしぶ出てくるみたいなそう勝手に夏休みね2ヶ月あるのにさらに2ヶ月半ぐらいにして来るとかって言ってたけど、そんなのがねあったけど、まあ最近のね大学生はみんな真面目なのでそんな感じになってますね。じゃあちょっとねあのまた1曲お聴きいただこうかなと思うんですけど、今度ねあの、まあ、いつも七若井さん好きであれしてますけど、まあ、これ新曲ですね、と無理無理進化の七若井さんでお聴きください。
私の気に入り、
はい、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところで、じゃあまたね同じような順番であれだけど、まあ、あの私のゼミのねあの4年生の新澤くんからなんかハマってるものとか。
私は、うん、あのハマってるものですと、
はいはい、
あの抹茶にこだわらず、お茶全般が結構最近ハマってまして、紅茶もいろいろと新しいものを買ったりして、うんうん、抹茶もいろいろとあの産地によって結構味が変わってくるので、
う
もうそういういろいろな抹茶集めてちょっと味比べとかしたり、
うん
まあ、少しあのお茶とは変わるんですけれども、ハーブティーみたいな花の、飲み物とかもいろいろと、まあ、ちょっとそういう専門店とかもあったりするので、うんうん、そういうところに行ってちょっと香りとか嗅いで、あこれ良さそうっていうのがあったら買ってみてやってるんですけど、なかなかあのそういうお店があるところだと銀座とかそういうところにまとまってるので、やはり少しお値段が張るので最近そこがちょっと困ってるなっていうところはありますね。
ね、だから前にそうだよね、うちのゼミ内でね飲み会してた時にあのなんかみんなでお茶を買いに行って、なんかせっかくだからいいの買おうって言ったらなんか異常に高かったって言って新澤君が文句言われてい
やなんか俺それはもっと高いのを選ばなくていいのって煽られたから言ったんですけどねまあなんかちょっと後でからいろいろとちょっと言われて、うん、俺ちょっと話違うなとは思いましたけどまあでも楽しかったのでそれはそれで良かったかなとは思います ね、
うん、ね、でもまあ確かにねやっぱり質が違うやつは全然質が違うんだろうけど、
そうですね、
あのなんかこう格付け選手権じゃないけど、うん、じゃあ目をつぶって香りだけでいけますかって言ったらちょっと自信がないけど、
いや
大丈夫そう。
でも意外となんか抹茶の話なんですけど、うんうん、抹茶ってあの同じメーカーのものでも結構値段で等級が分かれてたりしまして、うんうん、それで、まあ、ちょっといつも慶応にいる友人を抹茶飲んでもらう係にして呼んだりしてるんですけれども、うんうん、その時に3杯入れたんですけど、うんうん、全部抹茶変えてやってみたんですよ。そしたら後でなんかどれが一番高かったと思う、順番分かったら言ってみてって言って、うん、まあなんか選んでもらったんですよ、
うん、
まさかの全部当たってるって。
お
なんでやっぱり分かる人には分かると思いますね。
そっかそっか、なんでまあそれだけ差がついちゃうもんなのかもしれないけど、
ね、そうですね、もうなんかあの値段によっては本当にえぐい値段になってたりするものもあるので、うん、一番安いのと一番高いとこだとやっぱ全然違いますね。ただその時はもう1ランクずつしか変えてなかったので、うん、あよく当てたなっていうのは思いましたけど、
おなんかね味覚が鋭いのかもしれないけど、
そうですね、
石田さんはなんか今ハマってるものとかあったりします？
自分はあれですね、ちょっと遅いんですけど、うん、ラブブ、
おお、
なんかポップマートのぬいぐるみなんですけど、
うんうん、うさぎっていうか、
なんかあれモンスターらしいです、一応モンスターモンスターらしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんなシリーズが今出てて、うんうん、でなんかお盆ぐらいの時に なんかちょうどなんか予約販売してて、もうめちゃくちゃポチってガチって頑張ってやっと、うん、
手に入れて
手に入れたけどまだ届いてない感じなんで、でもまあ転売されて、うんうん、この前ゲームセンターとか行ったら、うん、ゲームセンターとかのガチャとかになってて、うん、ラブブが
1
回2000円とかの結構高めの、
ね、高額ガチャ、
そうなんですよ、しかも2分1でラブをもらえるか、うん、本当に日用品本当トイレットペーパーとかなんかお茶とか、うんうんうん、歯磨き粉とか、うん、ティッシュペーパーとかになっちゃうんですけど、うん、その2分1で結構やってる人いました、
まあ、まあ2分の1だけど2分の1の確率じゃないんだよね結局。
そうですね、多分
なんかやっても日用品が出てくる場合もあるでしょ、うん、
ありますあります、多分
それ辛いね。4000円でまあねラブブ手に入るんだったらまあまあと思うけど、
そうですね、
ねえ、
しかもそこ結構うまいことやってて、うん、その日用品のランクが一番下のランクなんですけど、うん、それを何十枚集めると、うん、そのラブブのランクになるから、うん、それを集めればもらえるみたいな。でも、まあ、それ実際それになるためにはもう何枚集めなきゃいけないんだって感じなんですけど、一応諦めないこともできるみたいな、そういうのやっててすごいみたいな。
2万ぐらいいってしまうのかな。
多分そうです。
あ、まあそう、まあ、10回そうね、そのぐらいやんないと多分ねお店儲からないからねっていう。そうですか、ちょっとね闇を感じてしまいましたが、じゃあちょっと一旦ここでコマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあね、一応清水は中学院大学の法学部の教授ということで、まあ、法律系の授業をしてるわけですけど、まあ専門会社の法律が専門なんですけど、やっぱりこういろいろね分かりやすくというかね、世の中の法律の話をちょっと入れるといいかなと思ってね毎月やってますけど、まあ、今日はなんて言うんだろう、まあ、某大企業の社長さんとかがその疑惑で出てたりするけど、大麻のね使用罪の話のやつですけど、まあ、せっかくだからね、まあ、うちの先生別に刑法やってないんであれですけど、新澤君この大麻使用して捕まるよってなったのはいつからっていうのは認識ある？実はちょっと前まで大麻使用罪ってなかったんですね。
あ、そうなんですか、うん、
使っても大丈夫って言ったらもしかしたら良くないことがあるけど、使っても逮捕はされなかったんですね。罪に、まあ逮捕はされるかもしれないけど罪に問われなかった。
あ、そうなんですね、うん、ちょっと習ってないのでわからないですけど、平成の最初あたりとかですか？
あ、いやいや、
もっと昔。
いや、もっと最近なんです。
え、最近なんですか？ちょっとそれはびっくりしましたね。平成12年とかそこぐらいですかね。
いや、もうそれは全然
全然
全然全然、実は去年の12月からなんですけど、そうで、まあその今まで捕まってた人たちは何なのかというと、大麻を所持してたとか、
あ、
で、まあ、それを誰かに売ってたとかっていうので逮捕してたっていうんで、で、まあ、確かに何か警察24時みたいなの見てると、こう何か尿検査するしないとかでワイワイやってるのを見るじゃない、まあ、イメージとして。で、まあ、大体その覚醒剤とかをやってる人たちは持ってるだろうっていう話でその入り口でやってたんだけど、純粋に使用してる人については捕まえれなかったっていうのがあって、まあそれでも最近やっぱりいろんなね、まあ、その某大企業の人とかも、まあ、ちょっと疑惑を持たれてるってだけなのであれですけど、まあ、あとは結構芸能人とかもねなんかあったりとかで、まあ、若い人の中にもやっぱりタイとか海外行ったらねなんかその大麻やってみたとかって言って自慢げに話してる子たちもいますけどっていうところで、まあ、なんでちょっと蔓延しちゃってるわけですけど、 なんで、まあ、そこが良くないってことで、その去年の12月から、まあ、もう使用したら逮捕しますよと。で、最大7年の拘禁刑っていう、拘禁刑っていう言葉自体は
去年あたりでした
っけ。そうそうそう、まあ、懲役とその禁錮を、まあ、混ぜてというか普通に刑務所に入りますよっていうのになって、なので、まあ、ちょっとねその罪が重たくなってきたというか、まあ、そういったのがあって、まあ、なんであの別にこう某大企業の社長さんというかその人のことをこう弁護するわけじゃないんですけど、やっぱりその新しく法律が変わって、で、まあ、見せしめじゃないけどそういうことをしたいっていうのもあるかもしれないですね。なんで、まあ、彼が、あの彼とか言うと特定されるかもしれないから彼女かもしれないですけどまあそのね大企業の人なんかも、まあ、本当はそれでやりたいのかもしれないと。その警察はこう使用罪で逮捕しましたとって言われると、こうあやっぱ使っちゃいけないんだみたいな。なんで知ってる人は知ってるというか、その去年の12月まではそれこそ単純使用だったらほぼ捕まらないので、まあそういったことがあったんで、まあそれこそ注意喚起じゃないですけどね、まあこれからは日本ではちょっと大麻やれないので皆さんお気をつけいただいてっていうところでね、あの謎のグミとかねあるらしいですけど、
ね、クッキーとかラムネとか、
うんうん、なんでね、まあだから知らないで、まあ摂取してしまった場合はまだセーフかもしれないっていうので、まあ、それこそこれね刑法でよくやってる、はい、なんてやつでしたっけ、
あの恋がない、
そうそうそう、うん、ね、さすが新澤くん4年生なので
ありがとうございます
結構ねあの打ち合わせなしで抜き打ちで話してるのでそうなんでね、結局まあもうあこれ大麻だと思ってまあ摂取してませんっていうのをずっと言い続けたらもしかしたら無罪にできるかもっていうところで、まあ、ぜひあのね大企業の彼には頑張っていただいてで、あのまあ別にこのラジオ聞いてないと思うんですけど、うん、あのすごいアドバイス役に立ったなと思ったらぜひね、あの清水を社外取締役とかでね雇ってくれたらいいなとかって思ったりしますけどまあそんな感じで一旦締めようかなと思ってます。で、まあ、あのこのコーナーで私とかに、まあ、その聞きたい法律とか、まあ、こんな時って法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしてます。で、まあ、ここでまた一曲というところで、まあ、これも TikTok でちょっと前ぐらいにね流行ってましたけど、ジャムズコレクションさんでシンデレラマインド、お聞きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まああの最近こうなんかレイジーハウスとかあったっけ、なんかねあの接客態度が悪い店みたいなのがありましたけど、まああのやや下火になったのかな、なんか名古屋の方だったと思いますけどね、なんかねわざわざこう辛く当たられにみんな行くみたいなのがあるわけですけど、でまあそれと関連してたわけじゃないですけど、最近ちょっとこう、まあ、怖い居酒屋っていうかこうもつ焼き屋さんに行ったんですよ。まあ昔というかコロナ中に私が、まあ、配信で授業してる時もあったりして、でその時のお友達が誘ってくれたんで、じゃあ行こうと言って、でまああのメニューがないんですね、その店なんで、その注文の仕方とか分かんないしっていうとこなんですけど、その何回か行ったことあるってんでそのお友達と行ったら、まあ、いきなり初手であの酔っ払ってるみたいなこと言われて、キレられて酔っ払ったら帰らないといけないっていうルールらしいですね。でしかもその注文した内容を覚えてないとあの怒ってくるっていうこのこのホルモン頼んだの誰みたいなって言われて怒られるっていうところに行ったわけなんですけど、まあ、この辺どこまで許されるかみたいなね、まあ、他に一緒に行った人がなんかちょっともうでなんかイライラしますみたいな話をしてて、だけどみんなこうビクビクして店員さん怖いんで、私も喋ってたらなんかちょっとお兄さんうるさいよみたいなこと言われて、うん、もうちゃん黙ってっていうところなんだけど、まあそういったのをどの辺まで許されるかとか、またねあの新澤君とか石田さんなんかそういうちょっと怖い店行ったことあるよみたいなのがあればと思って聞いてみようかなと思うんですけど、今度市田さんから行ってみようかな、んかそんなある癖強の店みたいな
あ、でも自分の最寄り駅にある一人でやってる居酒屋みたいなのがあるんですけど、うん、そこのマスターはまあこんな感じです。
お、
本当に。でもそれが売りにしてるっていうか、うんうん、でもちゃんと料理は美味しいし、お酒も美味しいしって感じで、お客さんは結構いるんですけど、うん、結構お客さんにも素っ気ないっていうか、うわみたいな感じの人。あとなんか二郎系ラーメンとかって結構こういう系多くないですか、うんうんうん、なんか写真撮ったら怒られるとか、ね、残したら怒られるとか、うんうん、あとなんか女性一人とかで行くとなんかちょっと怒られたりするとこもあるみたいな聞いたんで、うん、ちょっと似てるかななんて思いました、
う
ん、
そうね。確かにその二郎のやつとかね、なんかあのニンニクマシマシみたいな言うタイミング間違っただけで、
あ、そうですそうです、
なんか怒ってくるってそう、それこそこの間美容院行った時にもうこの怖い居酒屋の話が面白くていろんな人にしたくて美容院にも行った時話してたらその美容師さんが、いやあの僕も会ったんすよみたいなって、で二郎行ってなんかこうニンニクマシマシでみたいな、今じゃないからとかって言われてでもう一回聞かれて、でその後また丼出してくる時になんかなんか変な時言わないでねってさらにダメ押してくるもう行かないっすねみたいな言われて、
怖いですね、一人で絶対行けないかも
ね。そう、新澤君はそういうお店、
最近の話じゃないんですけど、うんうん、私が小学校くらいの頃にとある行ったラーメン屋さんで、もうあからさまに大きな声で店員を叱ってるっていうラーメン屋さんがあって、もうすごい怒声が響き分かってるんですよ、うんうん、すんごい雰囲気悪くて、うんうん、あんまりこのラーメン美味しく感じないなっていうのがあってちょっと一時期行かなくなってたんですけど、うんうん、この前何も知らずに友達にラーメン屋さんに連れて行かれたら、そのお店で、え、ここのお店大丈夫だっけっていう話をその友達にしたらなんか最近はちょっとさすがに落ち着いたとかでそういうのはなく、あ、もう普通に、あ、ここのラーメンこんな美味しかったんだっていうのを思い出して、あ、まあちょっとこんな雰囲気でさすがに変わるもんだねって思った記憶がありますね。
だからやっぱりね、ちょっとそのお店のね中の人の事情とか出されると気まずいしねみたいななんだけど、まあ今ね QR で注文してさらにもうロボットが持ってくるみたいな、
あー増えましたよ ね、
だから もしかしたらこう人と喋んなくていい世界が来るかなとは思うんだけど、その辺どうなんかな、石田さんとか新澤君、こうまあ全然ご飯とか出てくるけどもう一切店員と喋んなくていい店がこれから流行るかどうかっていう。
でも自分は一人でも飲み行くんで、うんうん、なんかマスター目当てとか、うんうん、店長目当てでみたいな感じでも行くんですよ、うんうんうん、だからだったらなんかファミレスと か、うん、なんかそのチェーン店の居酒屋とかで一人でも飲めるなとか思っちゃうかもしれないですね、うんうんうん、本当にそうやって発展して人と喋らないみたいになっちゃったら、
うん、ね、味気ないだろうけど、うん、まあ究極でもそうすると今言ったみたいなトラブルは起きないので、
そうですね、
確かに確かに嫌な気持ち気まずくはならないかもしれない、
まあ、もしかしたらロボットが言ってくるかもしれないけど、
あ、ロボットと話せる、
注文覚えとけって言いましたよね
インプットされてる
そうそうとかね、そう 今言うタイミングじゃありませんみたいなニンニクマシマシはみたいな、
なんかそこまで言ったら AI の反逆が起こってくるような時代になりかけてるんじゃないかっていう逆の、あ、別の記憶覚えちゃいますけど ね
で、まあ、今はねそういうほらチャット GPT とかのね流れで喋る AI があるじゃない、なんか女の子のやつみたいな、
ああの X の
やつだっけ、
やつですよね、うんうん、グロークでしたっけ、グロークの AI で、うんうん、なんかアプリをダウンロードするとそういうのがあるみたいなのがあった気がしますね、
うんうん、なんでね、だからああいうのがもっとこうナチュラルになってくるとそういうことになっちゃうのかなみたいな、人間らしさ 100% みたいになってくると、え、今日何聞きたいのみたいなって質問ばっかりしてると怒ってくる AI とかになるんかなみたいななのでね、まあでもちょっとね、そう優しい 飲食店がいいなと思ってしまうわけですが、ね、そうね、なのでちょっとね、またね新しいの見つけたらいろいろ、まあ結構いろんなねお店あるんで、本当にそうそう、その話もまたちょっと来月しようかなと思うんですけど、まあこの接客態度は悪い店のやつのなんかお寿司バージョンで、お寿司自分で握るみたいな店
知ってますそれ、
うん、TikTok で出てたよね。だから結局まあどこまでお店の人が何もしないかにどんどん来てるのかなみたいな。なんでもしそういう時に食中毒が起きたらどうしようみたいな、
うん、
っていうのを、まあ、ちょっとテーマにしようかなと思ったのもあるんですけど、まあ、ちょっとまたそれはあの来月以降というところでね。じゃあ一旦またあの今日最後の曲というところで、これまああのハルカリっていう、まあ、私はなんかまだ新しい人たちのような気がしたんですけど、もう7年前の曲らしいんですね。で TikTok で最近あのこうかまってかまってって言ってくるやつの音源のやつで使われてますけどね、ハルカリさんでお疲れ様、お聞きください。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、今月も、まあ、ずっとオープンキャンパスあるんですけど、まあ、一応今年度最後というかね、9月の21日の日曜日に10時からオープンキャンパスありますんで、まあ、ちょっと中学院大学入ってみたいなとかね、興味があるなっていう人にはぜひぜひお越しいただければと思ってます。で、まあ、もうちょっと先なんですけど、10月の25日26日の土日ですけど、第57回アビコ祭という中学院大学の学園祭ですけどねが開催されるというところで、まあ何だろう、先行していろいろ、まあ、さっきのね新澤君の茶道部の話もちょっとここで聞いたりしようかなと思うんですけど、具体的には何か決まってるのってあんのかな。
私たちは、うん、今までお稽古で練習してきたお手前を実際にやって、まあ、お客さんにお茶菓子とお茶を出して、楽しんでもらうという、まあ、軽いお茶会みたいなものを開いていますね。
お金がかかるはかかる。
あ、そうですね、少し、まあ、まだちょっと最近抹茶がすごい高くなってまして、うん、もうなんか去年まではもうそれこそ、まあ、例えば 100g 4000円だったものが今年になるともうなんか8000円くらいになるみたいな、もういろいろと買い占めだったり転売とかだったり、海外人気が高くなってきたことで抹茶がもう品切れでえぐいことになってまして、もう倍 1.5 倍から2倍なんならもっと高くなってるところもあったりして、そういうのを考えるとちょっと去年よりは値上げせざるを得ないかなというところがありまして、まだちょっと時間あ値段も決まってないんですけれども、うんうん、まあ、少しお金はかかりますね。
わかりました、まあ、ちょっとね続報というか、まあ、来月も学園祭前に放送ができるので、そこでもちょっとね取り扱いられたらと思ってます。はい、石田さんは部活関係とか、はい、そんなのあれば。
軽音楽部も、うん、まあ多分去年と一緒でメインステージと、まあ、音楽室でライブをやるのかなと思います、
うん、
で多分新入生っていうか 1,2 年の新しいメンバーが増えたので、うんうん、可愛い子もかっこいい人もたくさん増えましたので、
うんうん、
多分今までよりレベルアップしたライブになるのではないかなと思ってます、うん、ぜひぜひお越しください。
はい、まあ、私の方でも CGU 大捜査線の依頼がまあ一応あるので、まあ、科学捜査体験みたいなあれもねやる予定ではあります。なんでこの間そのオープンキャンパスやってたら、もうその大捜査線ももう 7,8 年やってんですかね。なんでさ、なんか去年も行かせてもらってっていうその高校生とそのお母さんが来てて、ああみたいなちっちゃかった子が高校生になったんですねみたいなねがあったんでね、まあ、そんなのもあるので、まあ、いろいろちょっとね大学これからイベント盛りだくさんなんで、ぜひぜひ注目しておいていただけるといいかなというところで、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。まあ、いかがだったでしょうか、新澤君初登場でしたけど。
そうですね、やはり少し緊張したんですけれども、うんうん、逆にあの最初に少しミスってしまったところでまあそこでもうあこれはいいかなって思って少し緊張がほぐれたところがあるので、うんまあ、結果としては少しミスったことが構想したのかなって思いますね
ええ、まあね、新作は割と慎重派なんで、きっとねすごい打ち合わせしたかったんだろうと思うんですけど結構この 生の緊張感というか生のこうふわってした感じが私は好きなんで、特になんか打ち合わせせずに急にやるっていうのでねまあちょっと頑張ってついてきていただいたんでありがとうございました。まあ、市田さんは2ヶ月ぶりというかね、一月置いててですが、いかがでしたか。
いつもはそのリンさんと打ち合わせしながら何話そうか考えるけど、今日は考えなかったんでちょっとあって思いながらやりましたでも楽しかったです
でありがとうございます。じゃあ一旦ちょっとね、次回の告知をしていてということで、まあ、次回は10月9日木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。でお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。とまたね、ツイッター X のアカウントは清水ラボ後ろ LABO でも、まあ、感想など送っていただけるとありがたいです。で、まあ、ポッドキャストも、じわっと上がったりしますんで、まあ、8ヶ月分ぐらいアーカイブが聞けるということでね、先月の私が一人で喋ってるやつとか、どうでしょうね、なんかまあ今日、うん、今日なんかね、私の中ではあんまりトークにキレがないなと思ったんですけど比較できますんで、聞いてみていただけるといいかなと思ってます。まあ、というところで、じゃあまた皆さん来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら